こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1日1時間で1億円。モヤマゾン輸出ビジネスは、竹中 G による越境 EC と副業型物販の実践書である。主題は、日本国内の商品、特にメイドインジャパン商品の需要を米国アマゾンで捉え、限られた作業時間でも大きな売り上げを目指す仕組みを作ることにある。本書は、米国市場の規模、日本商品への需要、需給ギャップを利用した商品選定、ボイアマゾンへの登録、販売戦略、赤字を避ける考え方などを扱う著者自身の物販経験を背景に、輸出ビジネスを始める理由から運用上の注意点までを順序立てて説明する構成で、専門的な貿易書というより、ボイアマゾン輸出の全体像をつかむための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、米国アマゾン市場を日本商品の販売先として捉える発想、本書の中心にあるのは、日本国内だけで商品を売るのではなく、より大きな米国アマゾン市場を販売先として利用するという発想である。米国市場は日本市場より消費人口と購買量が大きく、アマゾンの利用習慣も定着しているため、同じ商品でも需要の厚みが変わる可能性がある。本書はこの市場差を個人や小規模事業者にも利用できる事業機会として説明する。特徴的なのは、輸出という言葉から連想される大企業型の貿易ではなく、PC とオンライン販売プラットフォームを使った小規模な越境 EC として書いている点である。読者にとって重要なのは、海外販売を特別なものと考えすぎず、既存の Amazon という流通基盤に乗せて考えることだ。ただし、市場が大きいことは自動的な利益を意味しない、為替配送、手数料、競合、返品対応などの要素が絡むため、大きな市場を前提にしつつも、実際には商品ごとの採算管理が必要になる。本書はその入り口として、なぜ米国アマゾン輸出に注目するのかを明確にする。次、需給ギャップを起点にした売れる商品の見つけ方。本書で重要な商品選定の考え方は、需給ギャップである。これは日本では入手しやすい商品が、米国では入手しにくい、または価格が高いという差に注目する方法である。単に日本製だから売れると考えるのではなく、米国側に実際の需要があり、かつ供給が不足している商品を探すことが前提になる。この視点は、感覚的な仕入れや流行追随型の物販とは異なり、市場間の価格差と入手性の差を分析する点に実務的な意味がある。特にメイドインジャパン商品は品質、限定性、趣味性、ブランド認知などによって海外で評価される場合があるが、全ての商品が利益を生むわけではない。本書の意義は、売れそうな商品を直感で選ぶのではなく、米国アマゾン上の需要競合状況、販売価格、日本側の仕入れ条件を組み合わせて判断する必要性を示すところにある。読者はこの考え方を通じて、越境 EC では商品そのものの魅力だけでなく、国境をまたいだ市場の非対称性が利益源になることを理解できる。さらに、副業でも回せる作業時間設計と仕組み化の考え方、タイトルにある1日1時間という表現は、本書の大きな訴求点であり、作業量を減らすための仕組み化を重視する姿勢を示している。ポイアマゾン輸出では、商品リサーチ、仕入れ、出品、価格調整、発送、在庫管理、顧客対応など複数の作業が発生する。これらをすべて手作業で行えば、短時間運営は難しい。本書が示す方向性は、作業を分解し、繰り返し発生する業務を標準化して、時間効率を高めることである。副業者にとっては、限られた時間で利益に直結する判断へ集中することが重要になる。例えば、需要確認や利益計算のような意思決定部分は自分で管理し、提携作業は外部サービスや代行、ツールの活用を検討するという発想につながる。ただし、短時間化はビジネスが軌道に乗った後に実現しやすいもので、開始直後から労力が不要になるわけではない。レビューでも真面目に継続する必要性が指摘されている。本書は楽に稼ぐ方法というより、作業を積み上げた先に時間効率を高めるモデルとして読むと現実的である。そして、ボヤマゾン登録から販売戦略までを一連の流れで把握する構成、本書は、マイアマゾン輸出に関心を持った読者が、どのような順序で事業を理解すれば良いかを示す入門的な構成を持つ。ホイアマゾン輸出を始める理由、商品選定、登録、販売戦略、売上拡大、赤字防止という流れは、初心者が全体像をつかみやすい。特に、最初に市場の魅力を説明し、その後に具体的な出品や利益管理へ進む構成は、なぜ取り組むのかと何をすべきかを接続している。販売戦略の面では単に出品して終わりではなく、利益を継続させる視点が必要になる。モヤマゾンでは競合価格、手数料、送料、為替変動、在庫回転が収益に影響するため、売上額だけを追うと赤字になる可能性がある。本書に赤字を避ける章が含まれる点は、年商という大きな数字だけでなく、 採算を意識すべきことを示している。一方で実務の細部については読者によって物足りなさを感じる可能性がある。したがって本書は登録や運用の完全マニュアルというより防衛アマゾン輸出の作業全体を俯瞰し、次に学ぶべき実務領域を見極めるための地図として有用である。最後に年商1億円という目標設定と実務上の注意点、本書は年商1億円を目指すという強い目標設定を掲げているが、読者はこの数字を利益額ではなく売上規模として理解する必要がある。物販では売上が大きくても仕入れ代金、アマゾン手数料、国際送料、保管料、為替差損、返品、広告費などを差し引いた利益が残らなければ事業として安定しない。本書が売上拡大と同時に赤字防止を扱うのはこの点と関係している。年商目標は行動量や事業規模をイメージしやすくする一方で、過度に数字だけを追うと在庫リスクや資金繰りの負担を見落としやすい。特に越境 EC では国内販売よりも配送時間、規制、商品破損、購入者対応の難易度が上がる場合があるため、利益率とキャッシュフローの確認が不可欠である。本書の価値は大きな市場で大きな売上を狙う可能性を示しながら、販売戦略と採算管理の必要性も読者に意識させる点にある。ただし細かな納品方法やトラブル対応の詳細まで期待する場合は別途最新の Amazon 公式情報や実務マニュアルで補う必要がある。結論として本書はマイアマゾン輸出に興味を持つ副業希望者、個人事業主、国内物販から越境 EC へ広げたい読者に向いている。最大の実用的な利点は米国市場、日本商品の需給ギャップ、出品、販売戦略、赤字回避という一連の考え方を短時間で把握できることにある。専門的な貿易実務や最新のアマゾン運用ルールを細かく学ぶ本ではなく、事業モデルの全体像をつかみ自分が取り組むべきかを判断するための入門書として読むと有益である。同ジャンルの副業本と比べた特徴は単なる国内背取りや転売ではなく、日米市場の価格差と供給差を利用する越境 EC に焦点を絞っている点である。また著者自身のマイアマゾン輸出経験を背景にメイドインジャパン商品を海外需要に接続する発想を前面に出している。実務の詳細を求める読者には補足学習が必要だが、防衛アマゾン輸出という分野の可能性、注意点、作業の全体像を理解する入り口としては明確な役割を持つ一冊である。ご支援いただける場合は竹中茂とポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。